町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日私は自宅からリモートで出演します。先週この番組は今年前半緊迫する世界情勢を読み解く5つの事件と題して事前に収録した番組をお送りしました。今日から通常通り生放送でお送りします。
昨日広島の街は原爆が投下されて75年という節目を迎えました。今年は新型コロナウイルスの感染が拡大する中で恒例の追悼式の規模を縮小せざるを得ないなど厳しい状況でしたが、それでも被爆地広島の人たちは心から犠牲者を追悼した上で核兵器のない世界を実現しようと内外に力強いメッセージを発信しました。一方で核軍縮をめぐる状況は困難に満ちているのが現実です。アメリカとロシアが10年前に調印した新スタート戦略兵器削減条約の執行期限が来年に迫っているにもかかわらず延長に向けた道筋が見えないとか、北朝鮮が核兵器弾道ミサイルの開発保有を進めるなど軍縮に逆行する動きが多いからです。
そこで夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは今夜と来週14日の2回にわたって進まない核兵器軍縮の現状と打開策について、この問題の専門家である日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います。ご期待ください。さて今日はいつものように町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
第10位のニュースはこれです。
レバノン首都で非常事態宣言。レバノン政府は水曜、首都ベイルートで前の日に起きた大規模爆発を受け、ベイルート市内で軍が治安を担う2週間の非常事態を宣言しました。ハッサン公衆衛生大臣は同じ日、死者が少なくとも135人、負傷者が5000人以上に上り、25万人が爆発で自宅が損壊し住めない状況にあるとの見方を示しました。爆発の原因はなお不明ですが、政府は危険物の硝酸アンモニウム2750トンが当局による押収後、爆発現場で6年間保管されていたと説明しており、外電は初期段階の捜査情報として無意と怠慢が原因だとする関係者発言を伝えています。
硝酸アンモニウムは肥料や農業、農薬、爆薬の原料などに使われる化学物質で、摩擦や高熱下で爆発の危険性があり、有毒のガスを発する。このため、海外では爆発事故が絶えず、2001年にフランス南部の肥料工場での爆発で30人以上が死亡、2015年には中国天津市で大爆発を招いたことが記憶に新しい。今回、現場にあった硝酸アンモニウムは、故障で入港したロシア人保有の船に大量に搭載されていたため、レバノン当局が押収したもので、仮に事故だとしたら、レバノン当局の管理体制が問われそうです。続いて9位のニュースは。
サンメガバンクとりそな銀行が個人間の送金手数料引き下げを発表。三菱 UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクとりそな銀行、埼玉りそな銀行は昨日、個人間の少額の振込手数料を引き下げることで合意したと発表しました。キャッシュレス決済の普及で手数料の不透明さが浮き彫りになり、引き下げ圧力が強まっているためです。
その一方で火曜日に出揃った三菱 UFJ フィナンシャルグループなど5大銀行グループの2020年4月から6月期決算は純利益が合計で4422億円と前年同期前の年の同じ期に比べて 48% 減りました。新型コロナウイルスの感染拡大もあり 長引く低金利で銀行は収益力が落ちています。そこでサービスに見合った対価を求め、今回引き下げ方針が明らかになった個人間の送金などを除く分野では手数料を引き上げているんです。8位のニュースはこれです。
新型コロナウイルス、世界の感染者1909万人、死者71万人を突破。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学によりますと、新型コロナウイルスの感染が確認された人は、日本時間の今日午後2時過ぎの時点で、世界全体で1909万人、亡くなった人は71万人以上に上っています。
このコロナショックの渦中では深刻なことがたくさん起きてます。この一週間で明らかになったことの一つは、格差解消に不可欠な教育の中断でしょう。国連は火曜日に発表した調査で、世界でおよそ2400万人の子どもや若者の教育が中断される可能性があることを明らかにしました。また感染対策より経済活動を優先してきたブラジルでは、全閣僚の3分の1を超える8人が検査で陽性と判明。インドでも日曜日1日の新規感染者数が5万3000人と、初めてアメリカの4万7500人を上回り、両国では感染の拡大加速が憂慮されています。一方、ロシア政府は10月から世界に先駆けて大規模な予防接種を始める方針ですが、欧米から安全性を疑問する声が上がっています。さらに、アメリカでは先月末に失業給付増額の特例措置が失効。与野党の対立で議会が延長法案を可決できず、消費停滞が懸念されています。最悪の事態を考えさせられたのは、月曜日の記者会見で WHO 世界保健機関のテドロス事務局長が行った発言でしょう。7月末までに世界で26の新型コロナウイルスワクチンが臨床試験に入っているんですが、テドロス事務局長は現時点で特効薬はなく、今後も存在しないかもしれないと過度な期待をいさめる発言をしたのです。続いて7位のニュースは、
新型コロナウイルス、昨日の国内新規感染者は1477人に。昨夜10時過ぎの段階で、昨日1日の国内の新型コロナウイルスの新規感染者数は全国で1477人となりました。東京都が360人と10日連続で200人を超えて、引き続き感染者数で全国トップだったほか、神奈川、兵庫、埼玉、大阪、福岡の5府県で合わせて6人の死亡が確認されました。東京都の小池知事は昨日夕方臨時会見を開き、最大限の警戒が必要だとして、お盆や夏休み期間は都外への旅行や帰省を控えてほしいと訴えました。なお、今日速報段階で東京都の新規感染者数は462人となっています。
3月から言い続けており、しつこいようですが、 PCR 検査には相変わらず問題があります。検査能力そのものは1日3万件超にまで拡大したっていうんですが、検体の搬送や医師の診断、診断書の作成に時間がかかり、検査を受けた患者が結果を受け取るまでに3日程度かかってるんです。時間がかかればそれだけ陽性者が野放しになりかねず、相変わらずの体制整備の遅さは大きな問題と言わざるを得ません。続いて6位のニュースは、
賃金伸びずボーナスは減り、野菜は高騰。経団連の月曜と水曜の発表によりますと、大手企業の定期昇給とベースアップを合わせた賃上げ率は 2.12% と、2年連続で伸びが鈍化。今年の夏のボーナスは、回答した153社の妥結額が加重平均で90万1147円と、去年の夏に比べて 2.17% 減りました。ボーナスの減少は2年連続となります。新型コロナショックに伴う業績の悪化が響いたものですが、その一方で国産野菜の卸値が記録的冷価だった1993年の高値を抜き、7月としての最高値を更新しました。消費者にとっては所得の減少と食品の高値というダブルパンチで、消費マインドの一段の冷え込みが懸念されます。
こうした中で、政府は遅ればせながらようやく重い腰を上げ、今日の閣議で新型コロナウイルス対策として2020年度第二次補正予算で 異例の10兆円を計上した予備費の中から中小企業の経営を支援する持続化給付金に9150億円を充てることを決定しました。 PCR 検査の整備の遅さに加えて困窮者対策も遅い。安倍内閣ってやっぱりグズなんですかね。総理聞いてますか。もっとさっさと動きましょうよ。では5位のニュースはこれです。
元徴用工訴訟の資産差し押さえ命令に対し日本製鉄が不服として即時抗告。韓国の最高裁に相当する大法院が太平洋戦争中などの徴用工に対する賠償を2018年に命じた問題で、火曜の午前0時に効力を発生した資産を差し押さえ命令を不服として日本製鉄は近く即時抗告を行う方針を明らかにしました。これにより差し押さえ対象になっている合弁の韓国法人の株式は当分の間売却されない見通しです。菅官房長官は記者会見で、あらゆる選択肢を視野に入れて毅然と対応していきたいと述べました。
この問題については政府も日鉄も国家間の正式な合意である日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決されたという立場。この政府間合意が覆されたことで日韓関係が冷え込んでしまいました。ムン・ジェイン政権の韓国内での指導力が問われていると言っておきます。続いて4位のニュースはこれです。
香港がアメリカ国籍の民主活動家を指名手配。香港国家安全維持法を海外滞在の外国人にも適用。複数の香港メディアによりますと、香港警察は先週土曜までに香港国家安全維持法に違反した容疑で海外に滞在するアメリカ国籍の民主活動家周牧民氏ら6人を指名手配しました。海外在住者にこの法律を適用するのは今回が初めてです。
6人は香港に戻れば直ちに逮捕される状況です。アメリカとイギリスはもともと香港と犯罪人引き渡しの取り決めを結んでましたが、香港国家安全維持法の施行を受けて見直しや停止を発表しており、政治犯を引き渡す可能性は非常に小さい。それでもあえて香港当局が6人を指名手配したのは活動家や市民を威嚇する狙いがあると見られています。
まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
第3位のニュースはこれです。
売却かそれともサービス停止か。アメリカのトランプ大統領が TikTok の排除へ強権を発動。アメリカのトランプ大統領は月曜、中国企業バイトダンスの動画投稿サービス TikTok のアメリカ事業を来月15日までに売却するよう求めました。ホワイトハウスで記者団に表明したもので、交渉が不成立ならば TikTok を利用禁止にするとしています。その一方で売却益の一部をアメリカの国庫に納めることも要求し、中国は強く反発しています。
この問題は米中間にとどまらない新たな火種として注目せざるを得ません。この後午後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、これは中国系アプリの完全締め出しの始まりなのか、 TikTok に売却か利用停止を迫るトランプ政権の狙いと題してじっくり検証してみたいと思います。では第2位のニュースはこれです。
日本の人口減少が過去最大の50万人に。総務省の水曜の発表によりますと、今年初めの日本人の人口はおよそ1億2427万人と前の年から50万人減りました。この減少幅は1968年の調査開始以来最大となります。こうした中で目立ったのが一極集中と言われてきた東京圏1都3県の人口の伸び率の低下です。反面外国人は全国で過去最多となりました。
都道府県別に見ると日本人が前の年より増えたのは東京、神奈川、沖縄の3都県だけです。新型コロナショックの煽りから今後一極集中解消に拍車がかかる可能性もあります。 その一方で問題なのは、15歳から64歳の日本人の生産年齢人口が3年連続で過去最低を更新したこと。成長の維持には出産子育て環境整備と高齢者の定年延長が欠かせません。もちろん外国人労働者の受け入れも重要です。では1位のニュースはこれです。
4月から6月の最終損益、巣ごもり需要でパソコンや食品など上場41社が最高益に。日本経済新聞社が今週水曜の午後4時までに4月から6月期の決算を発表した1064社を集計したところ、新型コロナウイルスの感染予防に伴う巣ごもり需要に恵まれたパソコンや食品などの上場企業41社が純利益で過去最高益を更新したことが明らかになりました。過去最高益を更新した主な企業は、光栄テクモホールディングス。在宅時間が増えたことが寄与してゲームの利用時間が増加、純利益が66億円と去年の3倍に増えました。スクロールはカタログ通販や物流代行が好調、純利益が18億円と同じく 2.3 倍に拡大しました。 ebook は電子書籍サービスが伸びて純利益が2億円と 2.3 倍に膨らみました。
全体で見ると3社に1社が赤字っていうのが今の経済の現実です。しかし、たった 4% でも最高益を更新した企業があった事実も見逃せません。大手企業の中にも、ソニーが火曜日発表した2020年4月から6月期の連結決算で、前年同期比で 53% 増の2332億円を稼ぎ出しました。両方に共通するのが、新型コロナショックに伴う外出自粛で需要を伸ばしたことです。これらの企業は、今後コロナ危機がなくても進展したであろう第四次産業革命、デジタル革命を先取りした企業とも言えます。皆さんの会社や暮らしを改善させるヒントも含まれているかもしれないので、企業業績のこうした大きな変化にも注目していきましょう。
以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきました。さて、今週の放送後期はお休みです。この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは、先ほども紹介しましたようにアメリカ政府の TikTok 締め出し問題について、町田さんに深掘ってもらいます。それでは再びお耳にかかりましょう。
さようなら。